素晴らしい主の御名を褒めたたえます。イエス・キリストは主です。イエス様こそただ一人の唯一の救い主です。イエス様の御名を褒めたたえましょう。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。それでは今日の聖書の箇所を最初にお読みいたします。今日は使徒の働き4章5節から12節、使徒の働き4章5節から12節、新改訳聖書3版でお読みいたします。使徒の働き4章5節から12節。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのは、この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。アーメン。今アジサイがとてもきれいに咲いています。ジメジメとした鬱陶しいこの梅雨の時期にあって、赤、青、紫、ピンクと、もう絶妙に色が混じり合ったその花は、私たちの心を和ませてくれます。そのように神様はご自身の被造物を通して私たちの心に働きかけてくださいます。また神様はご自身の御言葉を通して私たちの魂を養い、心に喜びを与えてくださるのです。その主に心から期待して、共に御言葉を聞いていきたいと思います。さて、今お読みしました聖書の記事は、前の3章に書かれている出来事の続きです。事の発端は、神殿の美しの門というところにいた足の不自由な一人の男性が、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったペテロの言葉を受け取って、その通りに立ち上がり歩き出すという癒しの奇跡が起こったことです。そのことに驚いた人々は彼らのところに一斉に駆け寄りましたが、それを見たペテロは、この男性を歩かせたのは私の力や信仰深さではない、それはあなた方が十字架にかけて殺し、神が死者の中からよみがえらせたイエス・キリストの名によることなのだと人々に向かって語ったのです。するとそれを聞いていた宗教指導者であるサドカイ人たちは、ペテロとヨハネの二人を捕らえて、一晩留置し、 翌日になると今度は2人はエルサレムの議会に呼び出されて、そこにいたメンバーから尋問を受けることとなったのです。最初のポイントです。7節をもう一度お読みします。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。ペテロとヨハネの二人に対してそのように尋問したのはサンヘドリンと呼ばれるユダヤ教の最高議会を構成するメンバーです。そこには5節6節にあるように民の指導者、すなわち祭司、大祭司といった宗教指導者たち、また長老や立法学者たちが含まれていました。そのようなそうそうたるメンバーが集まってペテロとヨハネに問いただしたのは、何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかということでした。こんなこととは言うまでもなく、美しの門にいた足の不自由な男性が奇跡的に癒されたことを指しています。彼らにとって何よりも大切であり、また守り通さなければならなかったのは議会のサンヘドリンの権威でした。何かの技を行うのには、そのサンヘドリンの許可が必要であり、また宮で何かを教えるときには大祭司の許可が必要であったのです。それなのに自分たちの知らないところでいつの間にか技が行われ、いつの間にかナザレの教えが教えられていた。けしからん、とんでもない、すぐにやめさせろ、それが彼らの思いであったのです。民の指導者、宗教指導者として真に神を恐れ、神の御旨を探り求め、その神に従っていこうとする思いはもはや彼らのうちから失われていました。彼らはもう形骸化した権威にしがみつき、時にそれを振りかざし、人々にさまざまなことを強要し、自分たちに従う人々を見て満足し、優越感を抱いていたのです。そんな偽善者である彼らを主イエスはマムシの巣へどもと厳しい言葉で非難しましたが、その主イエスを目の上のたんこぶとして、邪魔なものとして真っ先に抹殺しようとしたのが、ここでもないこのサンヘドリンのメンバーたちだったのです。その試みはイエスを十字架につけたことによって成功したはずでした。ナザレのイエスの弟子たちもリーダーを失ってもうバラバラになり、その群れは消滅したはずでした。しかし実際にはそのイエスの名によって奇跡的に癒される者たちが次々に起こされ、4章4節にある通り、ペテロが語るイエスの教えを信じて 群れに加わる者たちがもう続々と起こされていったのです。サンヘドリンのメンバーたちにとってそれは忌々しいこと、また脅威であったに違いありません。あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか。彼らはそれを知っていたはずです。知らなかったはずがありません。しかしことがそこまで大きくなった今、イエスの弟子であるペテロとヨハネを呼んで、彼らが何を一体語るのか聞かざるを得なかったのです。2番目のポイントに移ります。そのように尋問されたペテロは聖霊に満たされて力強く語りました。10節、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。なぜペテロはイエス・キリストによるのですと答えなかったのでしょうか。そもそも御名によるのですとはどういう意味なのでしょうか。ある人の名前が語られると、その人についてのさまざまなことがその名前を聞いて、その名前によって引き出されます。 A さんのようにと言われれば、 A さんの持っている性格、考え方、話し方、癖、行動など、その名前と紐づくようにして引き出されていきます。また B さんによってと言われれば、 B さんが持つ立場や役割や、また与えられている権威などがその B さんの名前と結びついて、その名前を聞く人に示されます。今国と国の間における貿易不均衡が政治的な問題になっていますが、国のトップである C 大統領や D 首相が自分に与えられている権威によって、もうあの国からの輸入品については、この輸入品については何パーセントの関税をかけると決めれば、その国の関係機関はその決定に基づいて動いていくのです。もしもそれを知らなかった人がいたとしても、いや、このことは C 大統領が決めたのだと聞かされれば、その名前を聞いた人は、ああそうなのかと納得し、その決定に従うのです。そのように名前というものはその人自身を表し、またその人の持つ力や権威をも表すのです。あなた方は何の権威によって、 また誰の名によってこんなことをしたのか。このサンヘドリンのメンバーたちの尋問は、すなわち足が不自由だった人を立たせるという、こんなことを可能とする権威を持っているのは一体何者なのかという驚きを伴った問いに他なりません。そしてそれに対してペテロは、それはあなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によるのですと答えたのです。その時主イエスはすでに天の父のもとに帰っておられました。人の目に見える姿でのイエスを人々はもはや見ることができませんでした。しかし主は確かに弟子たちと共におられ、ご自身を信じる者たちのうちに働き、印と不思議な技を表しておられたのです。足の不自由な男性を癒し、歩かせたのはまさにそのイエス・キリストなのだとペテロは証言したのです。イエス・キリストの御名によってとは、イエス・キリストご自身によってという意味であり、キリストの御力によって、キリストの権威によってという意味なのです。ではなぜペテロはイエス・キリストによってと言わず、イエス・キリストの御名によってと言ったのでしょうか。それはおそらくイエス・キリストによってと言うならば、目に見える姿のイエスがそこにいないということに対して人々の心がとらわれてしまう、否定的な人間的な不信仰な思いが湧いてしまう、そのことを少しでも避けたいという思いがペテロのうちにあったからなのです。当時サンヘドリンの構成員である宗教指導者の中にはサドカイ派の議員たちが多く含まれていました。彼らはパリサイ派とは異なり、死後の復活を信じていませんでした。また御使いや霊の存在も認めていませんでした。要するに彼らは人間の理性を重んじる者たちであり、理性を超えたいわゆる超自然的なことは決して受け入れようとはしなかったのです。そしてそれは今の時代にも見られる人間中心主義、また科学万能主義なのです。しかし C 大統領の権威によって決められた国の方針が、それが変更されない限り、世代を超えても有効であるように、イエス・キリストの御名によってといえば、たとえそこに実際に目に見える姿のイエスがいなくてもおられなくても、主イエスの御名、すなわちイエス・キリストの権威は時と場所を超えて表されるということを、有効だということを人々は比較的容易に受け入れることができたのです。3番目のポイントです。サンヘドリンでの尋問に対してペテロはさらにこのように答えました。12節、この方以外には 誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。彼はその少し前に十節にあるようにこの人が治ってあなた方の前に立っているのはイエス・キリストの皆によるのですと答えています。足の不自由な人が治ったのはイエス・キリストの皆によるのであり、また人が救われるべき名はイエス・キリストの皆の他にないと断言したペテロにとって病の癒しもまた魂の救いもすべてはイエス・キリストの皆によることであって、彼の中にそれをあえて分ける考えがなかったということをこれらの御言葉は示唆しています。ここで足の不自由な男性の癒しの記事を改めて見たいと思います。使徒の働き3章6節から8節です。前にも投影されていますが、するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。立ち上がって歩いて癒されてそれで終わりではないのです。その後彼は神を賛美しつつペテロとヨハネと一緒に宮に入っていったのです。では何のために？もちろん癒しの御業を成してくださった神を褒めたたえるためです。権威を持って罪から解放し、病気から解放し、罪の束縛からも自由にしてくださったイエス・キリストの皆をあがめ、すべての栄光を主に帰すためです。この時彼のうちには癒しと救いと解放が同時に起こっていたのです。そのような罪の許し、病の癒し、囚われからの解放は神がキリストにあって私たちにもたらしてくださった神の国の祝福です。それは私たち人間が持っているこの体と心と魂のこのすべての領域に及ぶものであって、救いとはそのようにトータルな、もう全人的なものであるのです。そしてそれは神が作られた本来の私たち人間の姿、あのアダムがエデンの園において罪を犯す前の全てが良かったその状態への回復を意味するのです。ペテロはこのように言っています。使徒の働き3章16節、そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。 イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ペテロはここでもこのイエスの皆がと言っています。目には見えないけれども確かに生きておられるイエス様ご自身が力と権威を持って足の不自由だったこの男性を強くしたというのです。その16節の最後には完全な体にしたのですとありますが、実は原文には体という意味の言葉はありません。他の聖書では完全に癒したのですと訳されています。先ほども見ましたようにこの男性は病の癒しだけでなく魂の癒し、つまり罪の許し、救いも受け取りましたが、完全に癒した、癒されたというその言葉にも、このトータルな救いということが示唆されているのです。そしてさらに興味深いことに、ペテロはこのようにも言っています。イエスによって与えられる信仰がこの人を完全に癒したのです。完全な体にしたのです。イエスを信じる信仰さえも主ご自身から与えられるというのです。ここに神の一方的な愛と恵みと憐れみによる救いが、私たちの救いが示されているのです。お願いします。今日この後4人のユースのメンバーたちがバプテスマ、洗礼の恵みに預かります。一人の姉妹は都合によりこの午後、受けますけれども、皆クリスチャンの親を持ち幼い頃から教会に来ていた者たちです。しかしだからといってその救いが自動的に機械的になされたわけではありません。それぞれが神様の存在を疑い、教会なんか行ってもつまらないと感じ、神様から離れていたのです。しかし肉の家族、霊の家族の祈りによって、そして何よりも今も私たちを愛し、私たちを救おうとしておられる、今も生きておられるイエス様ご自身によって、主を信じる信仰が与えられ、罪から解放され、救いを受けたのです。そのイエス・キリストは私たちすべての者の罪のために身代わりとなって十字架にかかり、しかしよみがえり、贖いを成し遂げてくださいました。そのイエス・キリストだけが私たちの罪を許し、病を癒し、さまざまな恐れと囚われから解放し、永遠の命を与えてくださるお方なのです。全く救いをもたらしてくださるのです。このお方によらない救いはありません。私たちに与えられている救われるべき皆はイエス・キリスト、このお方だけなのです。私たちは先に救われた者として、 残されている私たちの家族、友人、この地域の方々がそのイエス様による、イエス様だけがもたらされる全き救いに預かることができるように、いよいよ熱心にそのイエスキリストの御名によって取りなし祈っていきたいと思います。お祈りいたします。イエス・キリスト、この方によらない救いはありません。主よ、あなたが御言葉を通して今朝そのことをもうひとたび教えてくださり、心から感謝いたします。そのイエス様、あなたが私たち一人一人に御目を留めてくださり、さまざまな悩みと苦しみと悲しみの中にあった私たちをそこから救い出してくださり、その醜い罪を許してくださり、清めてくださり、あなたの神の子供としてくださったことを心から感謝いたします。その救いは全く救いであって、私たちのこの存在すべてをあの作られた最初の良きものへと回復させるものであることを覚え、心から感謝いたします。イエス・キリストだけが、イエス・キリストによって、その御名によって与えられる癒しを、また解放を、救いを、心から感謝いたします。その豊かな救い、恵み、祝福に私たちが預かっている、その喜びを私たちがいつも持つことができますように、その喜びが私たちの心をいつも満たしますように、そしてそれを私たちのまだ救われていない、あなたが残しておられる家族、友人、同僚、この地域の方々にお伝えしていくことができるように、分かち合っていくことができますように、どうか私たちを、またこの群れをあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。そしてこの権威に満ちた、力に満ちたイエス・キリストの御名によって、私たちがますますあなたに祈っていくことができるように、取りなしていくことができるように、あなたから与えられているこの御国の鍵を積極的に用いていくことができますように、どうか導いてください。今日4名のユースのメンバーたちのバプテス様の恵みが与えられていることを心から感謝します。あなたは一人一人をその母の胎にある時から見ておられました、知っておられました。そしてさまざまなところを通して今日このバプテスマの恵みに預からせてくださることを心から感謝します。これはスタートですから、どうか主よ、死に至るまで、あなたの御国に入れられるまで、忠実な良いしもべとして、またあなたの栄光を表すものとして祝福し導いてくださいますようお願いいたします。今日その喜びを共に分かち合えることを心から感謝します。あなたが成してくださった救いを私たちが証人として見ることが、知ることができることも感謝いたします。今日の御言葉を、今日のこの恵みを心から感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。